生きる喜び。
聖書の朗読をいたします。本日の旧約聖書は詩編第50編7節から15節までです。旧約聖書の883ページ。詩編第50編7節以下。私の民よ聞け、私は語る。イスラエルよ、私はお前を告発する。私は神。私はお前の神。捧げ物についてお前を責めはしない。お前の焼き尽くす捧げ物は常に私の前に置かれている。私はお前の家からお牛を取らず、囲いの中から親木を取ることもしない。森の生き物はすべて私のもの。山々に群がる獣も私のもの。山々の鳥を私はすべて知っている。獣は私の野に、私のもとにいる。たとえ飢えることがあろうとも、お前に言いはしない。世界とそこに満ちているものはすべて私のものだ。私が牛の肉を食べ、親木の血を飲むとでも言うのか。告白を神への生贄として捧げ、意図高く神に万願の捧げ物をせよ。それから私を呼ぶがよい。苦難の日、私はお前を救おう。そのことによって、お前は私の栄光を輝かすであろう。以上です。新約聖書は、ローマの信徒への手紙第12章の1節から8節までです。新約聖書の291ページです。本日礼拝式文には私たちが日常で使っております聖書新共同訳と、そして新しい聖書教会共同訳の2つの翻訳を併記しています。今日は聖書教会共同訳の方でお読みしたいと思います。ローマの信徒への手紙第12章1節以下。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方の理にかなった礼拝です。あなた方はこのように習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を作り変えていただき、何が神の御心であるのか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるのかをわきまえるようになりなさい。私に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。分を超えて思い上がることなく、神が各自に分け与えてくださった信仰の計りに従って慎み深く思うべきです。一つの体の中に多くの部分があっても、皆同じ働きをしているわけではありません。それと同じように、私たちも数は多いが、キリストにあって一つの体であり、一人一人が互いに部分なのです。私たちは与えられた恵みによって、それぞれ異なった賜物を持っています。預言の賜物を受けていれば、信仰に応じて予言し、奉仕の賜物を受けていれば奉仕に、教える人は教えに、進める人は進めに専念しなさい。分け与える人は惜しみなく分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は心よく行いなさい。以上です。お祈りを捧げます。私たちの教会の頭であるイエス・キリスト、そのイエス・キリストを私たちのもとへ使わせてくださいました神様、あなたの御名を賛美いたします。 この週の初めの日に私たちを礼拝へと招いてくださいましたことを心から感謝をいたします。しかしながら私たちのこの一週間の歩みは、自分のことに思いを馳せ、また忙しさのあまりあなたのことを忘れてしまうようなこともありました。あなたの御心を悲しませてしまうような私たちの行いもありました。今御前に深く懺悔いたします。どうかあなたによって私たちは罪を許され、また新たにされ、この新しい習慣の歩みを続けていくことができますように導いてください。今私たちの許しの印として御言葉が与えられました。この御言葉に聞いた私たちは、これに習い、これを行うことができますように導いてください。私たち一人一人の力ではそれをすることができません。どうか一人一人に豊かに聖霊を注いでください。聖霊の力によって私たちはあなたから後押しされ、また共に歩んでいただくことの幸いを思うときに、私たちの一歩一歩をあなたの愛の行うために私たちを導いてくださることを本当に感謝いたします。神様、どうぞ私たちを信仰と、また体を整え、あなたの道へと歩ませてください。今日は2年ぶりに教会カンファレンスが行われようとしています。その最初の時を、この礼拝を通して、今私たちはあなたの御言葉に聞こうとしています。聞く私たちをどうぞ整えてください。本日午後から講演や、あるいは分断を通して交わりの時が与えられています。私たちは今コロナ禍の中にあって、なかなか交わることが許されません。しかし今日は本当にあなたが定めてくださった、あなたが与えてくださったその時を、私たちは喜んでこのカンファレンスに集い、また教会に私たちの信仰生活に実りをもたらすものとしてください。教会員の中で残念ながらこれに集うことのできない人たちがいます。中には病のために、またお怪我をされ苦しい中を歩んでおられる方々もいます。主よ、どうぞ今力を与えください。また悲しみの中に、苦しみの中に置かれている人たちもいます。世界を顧みるときに、平和をかき乱すようなことがたくさん行われていることを私たちは知っています。どうか私たちは平和の器として歩み出すことができますように導いてください。主よ、どうか私たちをあなたの愛を伝えるものとして用いてください。心からお願いを申し上げます。これらの感謝と願いと、私たちの礼拝の祈りとして主の御名によってお祈りします。アーメン。今日私たちは2年ぶりに教会カンファレンスを開こうとしております。で、その集いの初めに今共に御言葉に聞きました。まずこの礼拝ではローマの信徒への手紙の12章から学びたいと思います。いきなりこういう出だしで始まっています。そういうわけで、そういうわけで、聖書協会共同訳の方では、こういうわけで、どういうわけなんでしょうか。いきなりここから12章が始まります。 そういうわけで、こういうわけで、一体どういうことなのか、そのことからお話をしていきたいと思います。ローマの信徒への手紙というのは、1章から11章までの間に、キリストにある信仰とは何かということについて述べ伝えられています。この手紙の筆者は使徒パウロです。そしてこの今日共に読みました12章の1節から、そのキリストを信じるキリスト者、クリスチャンたちがどのようにこの世界で生きていけばよいか、この手紙の終わりのところまでそういうテーマで続いていくのです。これまで1章から11章まで信仰の手ほどきが記されてありました。ではそのキリストを信ずる信仰にある者たちはどのようにこの世で生きていけばよいか、そのことをこの12章を機にこう記されていくわけです。パウロはそういうわけで、あるいはこういうわけでという言葉で始めたのは、イエスをキリストと信ずる信仰、これ先週も申し上げましたが、イエスを救い主として信じる、イエスをキリストとして信じる信仰に救われた私たちは、こういうふうに世の中で生きるのです、この世界で証をするのですと記されてあるのがこの12章以下のところです。パウロの言い方を引用しますと、信仰によって義とされる、信仰義人という言葉になりましょうか。それを受けてこの12章のところからの記述が展開されていきます。まず兄弟たち、兄弟たちと呼びかけられます。今日午後からのセッションで実際に2018年に発行されました聖書教会の共同訳の翻訳を味わいます。先ほど読んだ訳が聖書教会共同訳の新しい翻訳です。あまり変わっていないなと思う部分もあるかもしれません。しかし大胆に変わったなという部分もあるかと思います。今日は礼拝式文の方にですね、その特に強調したいところは囲いをつけてですね、少し見やすく記しておきました。共同訳聖書では兄弟たち漢字で書かれていました。新しい翻訳ではひらがなで兄弟たちと記されております。これは広志先生から私たちに配っていただいた本日の資料の中にもございます。それを読んでいただければ一目瞭然ですので、ここで長い説明は不要かと思いますが、この兄弟たちとひらがな表記になったのは、もちろんこのローマの信仰共同体、ローマの教会の人たち、あるいは他のキリスト者たちの中にも、これは男性だけではなくて女性たちもたくさんいたわけです。兄弟と漢字で書くと男性の群れのような気もしないわけではありません。で、そのことを明確にするためにここではひらがなの表記として翻訳がされております。その次にパウロはこう言います。自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさい。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。生贄という言葉は私たちの普段の生活ではほとんど使わない言葉です。しかもこの生贄と聞くと何か私たちにはこう恐ろしい響きを持って迫ってくる言葉なのではないかと思います。旧約の時代、 神の民は神殿に動物を備え、生贄として神に差し出すという信仰がありました。しかし私たちは今、この教会でですね、ここに動物を持ってきて、それを焼いてその煙を神のもとまで届けるというようなことはしません。教会の中で動物を持って生贄を捧げるということはしません。なぜなら、主イエスが神の子羊として十字架で殺されたことが、主イエス自身が生贄となってご自身を捧げられた。私たちの生贄となってくださった。キリスト教にはそういう信仰があるからです。ですから私たちは教会で動物を燃やすというような生贄を捧げることがないのです。イエスが2000年前十字架で私たちの生贄となってくださった。ただ一度限りの十字架で私たち人間は救いに入れられた。そのような信仰からもう動物を生贄として捧げる必要はなくなったのです。そして今度はパウロが言いますには、私たち一人一人が生贄となって捧げなさいというのです。この十二章のところからは、私たちキリスト者がどのように生きていくかということを進められていると申しましたが、誤解していただきたくないので一つ断っておきます。パウロは決して何かをしたならば救われますよ、あるいは他の何かをして幸せになれるでしょう、そういう条件として信仰の進めをしているのではないのです。もしパウロがそういうことを言っているのであれば、キリスト教は御利益宗教です。御利益宗教と同じになってしまう。救われるための条件にこれこれをしなさいと交換条件のようにして出しているわけではないのです。話を戻しまして、私たちが生贄となる、こう書いてあります。神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさいということは、主イエスのように、主イエスが私たちに示してくださったように、他者に自分を開きなさい、他者に自分を開いて隣人に愛を注いで捧げなさいということを言っているに他なりません。これこそあなた方のなすべき、新しい翻訳では理にかなった礼拝ですとパウロは言うのです。祝福の源であるのです。私たちは他の人たちに何かをするときに、それは自己満足ではなく、素直に私たち自身の力になることがあります。誰かのために祈る、そのことで自分自身の信仰が整えられるということがあります。それと同じように、私たちが他者に心を体を開く、そして愛を注いでいく、それが祝福の源であるとパウロは知っていたのです。私たちキリスト者は このようにして、まず週の初めの最初の時間に神を礼拝します。共に主の日、この日曜日のことを主の日、主日とも言いますが、集って神に礼拝を捧げます。一週間の間には私たちはそれぞれの場所で過ごし、そしてまたそれぞれに仕事をし、学びをし、家庭で過ごしている。そういった者たちがそれぞれの場を離れて教会に帰ってくるのです。神の家に帰ってくるのです。ですから私は本当は礼拝の最初に聖書を読みますけれども、その前に大きな声でお帰りなさいと言いたくなるんです。 皆さん一週間お疲れ様でした、ようこそ神の家に帰ってこられましたねと本当は言いたいところでありますが、私たちは御言葉に聞いて礼拝を始めています。ですから私たちは気まぐれで礼拝をするのではないのです。今日は気分がいいから教会に行ってもいいかなではないのです。天気がいいから昨日のような天気だったらどうしようか、今日は清々しい台風一過の日だから教会にでも行ってみようか、そうではないのです。今日は趣味の会がお休みだから余った時間で教会に行こうではないのです。一丁教会に行ってやろう、原稿にはそう書いてあるんですが、そこまで言うと乱暴でしょうか。そうではないのです。私たちは週の初めの最初の時間を神のために取っておくのです。神のために捧げるのです。神と交わる時間なのです。実はこのなすべき礼拝です、理にかなった礼拝です、他の聖書の翻訳を見るとこう書いてあるのです。それは霊的な礼拝です。あの聖霊の霊という字ですね、霊的な礼拝です。今日の箇所はそのように読むこともできるのです。あなた方のなすべき、あなた方の理にかなった、あるいは霊的な礼拝です。この霊的な礼拝というのはですね、私たちが本当の意味で神と交わることができるその礼拝なのだ、パウロは言っています。神と私たちが交差する、心を通い合わすことができる、また一つとなることができる、それが霊的な礼拝ですということの意味です。日本語で読める聖書がたくさん出ています。中にはヘブライ語やギリシャ語を学んで原点で読まれようとする方もいらっしゃいます。私が神学生の時代にも、私が通っていた神学校に信徒の方たちでギリシャ語を学びに来たり、ヘブライ語を学びに来たりして、そして原点で読みたいと願う方たちがたくさんおられました。で、私たちはそこまでしなくてもですね、そこまで行かなくても一つの聖書だけではなく、今日本語でいくつもの聖書が翻訳されています。この教会の図書にもいくつもの素晴らしい訳の聖書が置かれております。で、私たちはその日本語で聖書を比較して読むということ、今日実際に午後のセッションでそれがなされるわけですけれども、その比較して読むということもとても大事なことです。聖書のさまざまな面を知ることができます。この一節のところで、ある聖書はあなた方の体を聖なる生贄、霊的な礼拝として捧げなさいと訳しています。この霊的な礼拝、ここでは神への供え物の一つ、神への生贄の一つとしてこの礼拝ということが考えられています。で、また他の聖書を読むと、これはいろいろなこの言葉のニュアンス、訳し方の違いが出てきているわけですが、これまで進められてきた事柄を通して総括して、これこそ霊的な礼拝なのです、こう言っていてですね、私は正直に皆さんに伝わっているかどうかが非常に心配ですけれども、こう違うのですね、あなた方のその礼拝、霊的な礼拝を神への供え物の一つとして考えて訳されている聖書、そして、このこれのことは全てこれは霊的な礼拝なのですというふうに訳している聖書とがあるわけです。で、こうやっていくつも日本語でも読み比べてみますと、それぞれ翻訳が違っていることがあります。 で、それはどちらかが正解でどちらかが間違っているというのではなくて、この翻訳の違いというのは一つのその箇所のキーワードに当たるところです。大事な部分は様々な翻訳がなされておりまして、言葉違う言葉で記されています。そういったところを読むところですね。今日の礼拝式文で言葉を囲っております。その囲いのしてあるところなどはこの箇所におけるキーワードにあたる。で、それを理解するということはこの箇所全体を理解するという近道であるとも言えます。で、今日はですね、ここまでお話しして、もうこの一節、十二章の一節だけお話しして、もう説教が終わりそうですが、本当にこの一節だけでも、もう噛み締めれば噛み締めるほど、いろんなことが出てくるのです。で、それがやっぱり聖書の面白いところですね。そして続くところもちょっと読んでまいりましょう。私たちは神を礼拝してどんな気持ちを味わっているか。今皆さんは礼拝を捧げておられますが、どのような気持ちでそこにお座りになっておられるでしょうか。今とっても心が落ち着いているという人がいるかもしれません。あるいは一週間を生き抜く御言葉が与えられた牧師としても、こういう礼拝の感想はよく聞く言葉です。しかし私たちの礼拝は、神の言葉を聞き、そして聖霊によって自分自身を新たにしていただく。それが礼拝なのです。礼拝の中でいろんなプログラムがあります。賛美歌を歌ったり、お祈りをしたり、祝祷があったりします。礼拝の中で最も大事な部分はどこだと思われますか？礼拝の中で最も大事な部分は説教ではありません。聖賛でもないのです。礼拝でクライマックスと言ってもいい大事な部分は聖書朗読のところです。私たちが神の言葉に触れる瞬間のことです。聖書朗読が最も重要な礼拝の要素です。神の言葉が記されてある聖書、その聖書の言葉が私たちに生きて働いてくる、それが聖書朗読の時間です。しかし私たちは礼拝の中で聖書の言葉を聞いてもちっとも力が湧いてこない、何も元気になれないということがあります。毎週毎週礼拝を続けて捧げていると、何かこう自分の中で形骸化してしまって、そして何も感じないということがあります。それが私たちの心が固くなってしまっている部分です。神は今この時も皆さんに呼びかけておられます。私の言葉に聞きなさい、私の言葉に聞きなさいと皆さんの名前を呼んでおられるのです。皆さんのお一人お一人の心をイエス様がこう叩いておられます。ノックし続けておられます。礼拝が終わった時にいつもの私たちじゃなくて何か輝くような表情になったならば、どれだけ素晴らしいでしょうか。しかし現実はそうではない。私たちの過去やその過去の経験、しがらみ、知識などが神が一生懸命語り続けてくださっているのをこう遮ってしまっているような部分があります。だからパウロはこう言います。2節のところです。あなた方はこの世に習ってはなりません。あなた方はこの世に習ってはなりません。私たちはこの世の考え方、価値観に流されないようにしなさい。流されてしまえばますます神の語りかけはあなたに聞こえなくなってしまうのですよ。そういうふうに私はこの箇所を読みました。私たちはこの世という大きな川の急流のところに 普段から立たされているようなものです。この急流の轟音がしてですね、水のあの注ぐ大きな音がして、私たちはせっかく神様が語ってくださっている言葉が聞こえないということがあります。聞こえないことの方が多いかもしれません。神の言葉は皆さんお一人お一人にささやくように語られているからです。あるいは沈黙のうちに神が語ることもあります。パウロは人間中心ではなく神中心の生き方に立ち返りなさいというのです。さて、この時代の教会はイエスの十字架から数十年というまだ若い教会でした。青い群れでありました。しかしとても熱気に満ちていた教会であったようです。教会といっても建物があるわけではない、まだ家庭集会の教会です。組織化されたり立派にこう制度化されたというような、そういうこともない共同体でした。ですから情熱のある教会、情熱を持っていた教会でした。で、情熱というのはとてもいいんですけれども、それがしばしば熱狂に変わってしまうことがありました。情熱の熱が熱狂に変わってしまうと、これは教会にとってはマイナスのことになります。流されてしまいやすい弱さがある教会でした。先に救われたものだと言って偉そうに振る舞い、新しく教会に来たものが小さく縮こまっている、そういうことも見受けられたような教会だったようです。パウロは3節でこう言います。自分を過大に評価してはなりません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の度合いに応じて慎み深く評価すべきです。ここの部分です。ここの部分が訳が違うんですね。聖書教会共同訳では文を超えて思い上がることなくと訳されています。私たちが自分を過大評価するということはほとんどないかもしれません。しかし思い上がりや心の好きというものは誰にでも生まれてきます。よく教会ではこういうことを言います。神と人とのこの縦の線ですね、縦の線、そして人と人との横の線、縦の線と横の、私あの中島みゆきの歌を説明しているわけじゃないんですよ。あの縦の線と、あ、糸じゃないですよ、あの横の線ですね。この十字架の形をきれいに形作ると素晴らしい教会になるんだとよく言われております。その十字架を壊してしまうことのあるような教会が出てきました。昔の教会にも現代の教会にもそれはあるのです。しかしそのような弱さや欠けのある私たちですけれども、そのような私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人が互いに部分なのですと五節にもあります。このような表記はコリントの信徒への手紙の1にも記されてありますが、今日私たちはローマの信徒への手紙の言葉で読んでおります。皆さん一人一人が教会なんだ、皆さん一人一人がキリストの体を形作っている大切な部分なのだということであります。私たちには様々な賜物が与えられています。恵みが与えられています。私たちに与えられた恵みです。その恵みによって教会を共に形作っていくのです。実はですね、今日の箇所、本当は6節から8節のところがとても面白いのです。この2000年前の教会がこの現代の教会の原型にもなった、形作っていた教会、もうすでにこういう教会の奉仕が、様々な奉仕が出てきます。ここでお話ししたいのですが、もう時間ですので、終わりにしておきたいと思いますが、それは今日の修法の牧師室のところに書いておきましたので、どうぞ今日のメッセージの続きとしてお読みいただければと思います。 ズームで礼拝をしておられる方々もそこホームページの方で、この牧師室からの文章を読んでいただけると思いますので、どうぞ目を通して、この12章1節から8節までのところを共に味わいたいと思います。私たちに与えられた恵みによって、それを惜しみなく捧げることによって、キリストの体なる代々木上原教会を形作っていきたいと願っています。お祈りをします。神様、私たちを信仰に招いてくださり、私たちをキリストの体の一部分としてくださったことを感謝します。今私たちは理にかなった霊的な礼拝を捧げます。主なる神様、どうぞ私たちの真心からの礼拝をお受け取りください。私たちがこの週の間にも、この世に習うのではなく、あなたを見つめ、あなたを見上げながら、そしてあなたと共に歩む一週間でありますように、どうぞ今日この礼拝から私たちは出発することができますようにしてください。主の御名によってお祈りします。アーメン。それでは、賛美歌の451番、賛美歌の451番をご一緒に歌いましょう。
悩み